項目16、視覚に障害をお持ちの方に、声の議会だより、声の広報をお届けします。視覚に障害のある方を対象に、武蔵村山市議会だより、司法武蔵村山をデイジー企画の CD で作成しています。ご希望によりお届けしますので、ご連絡ください。問い合わせ、声の議会だより、議会事務局、内線512、声の広報、秘書広報課、内線315。目次12、11月の無料相談。相談は18あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、1、法律相談。日時、1日、15日、22日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時までに電話予約、先着6人。2、人権相談。1日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の前日、午後5時までに電話予約、先着6人。3、行政相談。1日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、事前予約不要。受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談。8日水曜日、午後1時30分から4時。なお、当日午後3時までに電話予約。先着4人。5、建築相談。表示登記相談。不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。8日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、2日木曜日までに電話予約。各相談先着6人。6、登記、相続、成年後見相談、税務相談。15日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、10日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。以上、場所はいずれも市役所4階中部地区会館会議室。なお、受付は市役所3階秘書広報課窓口。問い合わせ先、いずれも、秘書広報課、内線314。7、創業支援、個別相談。毎週、月曜日から金曜日、午前10時から午後5時。なお、事前に電話予約。市役所4階、中部地区会館、会議室。産業観光課、内線227。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所福祉総務課。10、母子、父子、女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、昼休みを除く。なお、受付は午後3時30分まで。市役所、福祉総務課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、 夜予約、昼休みを除く。なお、受付は午後3時30分まで、緑ヶ丘出張所。以上、問い合わせ先、いずれも、福祉総務課、内線155と156。11、心の保健室。女性相談員、18日土曜日、午後2時から4時。なお、事前に電話予約、先着3人、保育あり、電話相談課。12、女性弁護士による法律相談、15日水曜日、午後5時から7時、18日土曜日、午後2時から4時。なお、事前に電話予約、先着4人、保育あり。場所、いずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI。問い合わせ先、いずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。13、福祉法律相談、21日火曜日、午後1時30分から4時30分。なお、事前に電話予約。14、福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先、いずれも社会福祉協議会、電話 566-0061。15、更生保護相談、9日木曜日、午前10時から午後2時。なお、相談日の前日までに電話予約。お伊勢の森分室、福祉総務課、内線153。16、ピアカウンセリング、障害者による相談、聴覚1日水曜日、高知能8日水曜日、死体15日水曜日、資格22日水曜日、資格のみ電話相談か、午後1時から4時、受付は当日午前中まで、市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501、ファックス590-1305、17、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、障害者就労支援センタートライ、毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター、問い合わせ先、いずれも、障害者就労支援センタートライ、電話、560-7839。18、シルバー人材センター、入会説明会、15日水曜日、午後1時30分開始。なお、前日までに電話予約、定員あり。詳細はホームページへ。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話、564-1081。
目次13、市政。10項目あります。項目1、マイナンバーカードに関するお知らせ。土曜日、日曜日にマイナンバーカード専用窓口を開設します。ページ番号100-4643。日時、11月11日土曜日、12月2日土曜日、午前9時から正午。場所、市役所マイナンバーカード受付窓口、緑ヶ丘出張所。内容、マイナンバーカードのお渡し、申請、無料写真撮影あり、持ち物、本人確認書類等。なお、マイナンバーカードのお渡しは予約制です。予約方法は、市ホームページでご確認いただくか、 お問い合わせください。予約がない場合でもお渡しは可能です。ページ番号101-3391。問い合わせ、マイナンバーカード専用ダイヤル、電話0570-076489。月曜日から金曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時。システムメンテナンスのため、コンビニエンスストア等での証明書交付の一時停止。日時、11月19日日曜日、終日。対象となる発行業務、コンビニ交付、戸籍の証明書。なお、住民票の写し、印鑑登録証明書等は発行可能。問い合わせ、市民課、内線146、ページ番号100-5166。項目2、市税等の納期内納付をお願いします。11月は、国民健康保険税、普通徴収、第5期分、後期高齢者医療保険料、普通徴収、第5期分の納期です。納期内納付、納期限は11月30日木曜日をお願いします。ページ番号100-0277。便利な口座振替をはじめ、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでの納付、LQR を利用した多様な納付が可能です。後期高齢者医療保険料を除く。ぜひご利用ください。問い合わせ、収納課、内線194-196、ページ番号101-8569。項目3、国民健康保険、被保険者証が使えないとき、ページ番号100-0181。次のような場合には、国保被保険者証を提示しても、保険診療が受けられず、全額自己負担になりますのでご注意ください。1、病気・怪我とみなされないとき、健康診断・人間ドック・予防注射・歯列矯正・正常な妊娠・出産・美容整形・経済的な理由による妊娠中絶等。なお、診断書等の発行手数料も保険診療対象外。2、他の保険が使えるとき、労災保険の対象となる業務上、仕事中、通勤途上の病気・怪我。国保に加入前の保険、社保等から医療等の給付が行われる場合。3、国保の給付が制限されるとき、自らの故意の犯罪行為、飲酒運転等や故意による病気・怪我、喧嘩や泥酔等による病気・怪我、医師または保険者の指示に従わなかったとき、交通事故等にあったときは保険年金課へ、交通事故等で国保被保険者証を使用して病院にかかる場合、第三者行為による傷病届の届出が必要となります。必ず保険年金課までご連絡ください。示談が成立していたり、相手側から治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。問い合わせ、保険年金課、内線134。項目4、国民年金に加入されている方へ、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を送付します。ページ番号100-7533。国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整において、社会保険料控除の対象です。ご家族の国民年金保険料を納付された場合にも、納付した方が 社会保険料控除として申告できます。令和5年1月1日から9月30日に納付した方の国民年金保険料額、年間見込み額を証明した社会保険料、国民年金保険料控除証明書を日本年金機構から送付します。確定申告、年末調整の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。送付時期、11月上旬。なお、10月1日から12月31日の間に納付した方には、先ほどお伝えした対象者は除く、翌年2月上旬に送付。産前産後期間の国民年金保険料免除。ページ番号101-0263。産前産後期間の免除に該当した場合は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、付加保険料も納付をすることができます。対象、国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方、保険料納付が免除される期間。1、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。2、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。なお、出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言い、死産、流産、早産された方を含みます。申請方法、市役所保険年金課で受付。なお、出産予定日の6ヶ月前から申請課。問い合わせ、いずれも年末年始を除く、保険年金課内線136、立川年金事務所、電話042-523-0352、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。社会保険料控除証明書のみ、次でも相談か。年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、電話0570-003-004、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後7時、第2土曜日、午前9時30分から午後4時、電話03-6630-2525、050で始まる番号から電話する場合、通話料金がかかります。項目5、固定資産税、都市計画税、住宅用地の申告は1月31日水曜日まで。ページ番号100-5609。固定資産税、都市計画税の住宅用地には、課税標準の特例措置があります。次の1から5のいずれかに該当する方は、令和6年1月31日水曜日までに、住宅用地等の申告書を提出してください。なお、1から5の事由により、市からすでに家屋調査等にお伺いしている場合は必要ありません。対象、令和5年1月2日から令和6年1月1日に、1、住宅を新築・増築した。2、住宅を全部または一部取り壊した。3、建物の全部または一部の用途を変更した。住宅から店舗等の業務用へ、業務用から住宅へ用途変更等。4、土地の利用状況を変更した。住宅用地の一部を月決め駐車場に用途変更等。5、隣接する土地を取得し、自宅の一部として使用している場合、問い合わせ、課税課、内線126と128。 項目6、申し込み不要、農業者座談会を開催します。日時、丸1、11月20日月曜日、丸2、21日火曜日、丸3、22日水曜日、時間はいずれも午後6時30分から、場所、丸1、市役所4階、中部地区会館、401大集会室、丸2、中東地区会館、集会室、丸3、三木地区会館、集会室、市内農業者の方、問い合わせ、農業委員会事務局、内線226、ページ番号100-5079、項目7、固定資産評価審査委員会委員選任。10月1日付で、固定資産評価審査委員会委員に佐藤幸男氏が選任されました。任期、令和5年10月1日から令和8年9月30日。問い合わせ、文書法制課、内線385。項目8、令和4年度末、第7次行政改革大綱の推進状況、ページ番号100-2080、令和3年3月に第7次行政改革大綱を策定し、丸1、時代の変化に対応した行政サービスの提供、丸2、将来を見据えた弾力的な行財政基盤の確立を2つの柱として、全82の推進項目について取り組みを行ってきました。令和4年度末における行政改革大綱の実施率は 70.7%、全82項目中58項目で、主な実施内容は次の通りです。令和4年度の主な実施内容、項目実施内容の順に読みます。項目、窓口の混雑解消に向けた新たな取り組みの実施。実施内容、利便性の向上を図るため、市民課及び保険年金課窓口の呼び出し状況等をインターネットで確認できる待合状況公開システムを導入。地域公共交通の見直し。利便性の向上等を図るため、MM シャトル及び村宅の運行ルート、運行本数等の見直しを実施し、MM シャトルの武蔵砂川ルート及び西ルートを廃止するとともに、村宅の運行エリアを拡大し、車両の増車及び乗降場所を追加。家庭ごみ有料化及び個別収集の導入、ゴミの減量、資源化の推進等を図るため、家庭ゴミ有料化及び個別収集を導入。武蔵村山市行政改革推進委員会、行政改革大綱の推進状況については、年2回、有識者5人で構成する行政改革推進委員会で審議し、必要に応じて、助言、勧告、意見等をいただいています。なお、行政改革大綱の推進状況の詳細や、行政改革推進委員会からの意見等は、市役所市政情報コーナー及び市ホームページでご覧ください。問い合わせ、企画政策課、内線374、項目9、住居確保給付金、ページ番号100-0653、次の方を対象に、有期で家賃相当額、上限額あり、を賃貸住宅の貸主等へ振り込みます。対象、丸1、丸2のいずれかに該当する方、丸1、 個人の責めによる理由、都合によらない離職、または離職と同程度に収入が減少した方、基準額あり。丸に、住宅を失った方、または失う恐れのある方。申し込み、市役所福祉総務課窓口で受付。問い合わせ、福祉総務課、内線155と156。項目10、MM シャトルと村宅のご利用をお願いします。公共交通で移動する方が増えれば、路線や運行便数の充実等を図ることができ、利便性の向上につながっていきます。なお、村宅は稲平、岸一丁目、残堀、中原、三藤、横田基地内にお住まいの方が対象。利用には利用者登録無料が必要です。問い合わせ、交通企画モノレール推進課、内線273。MM シャトルについては、ページ番号100-0603。村宅については、ページ番号100-7853。目次14。特殊詐欺被害件数が昨年の 1.8 倍発生しています。被害件数、令和4年19件、9月末時点。令和5年34件。被害金額は約3300万円。9月末時点。令和4年から令和5年に大きく増加しています。ステップ1、被害に遭わないために、詐欺のキーワードに騙されない、息子や孫を語り、カバンをなくした、警察官を語り、キャッシュカードが偽造されている、市役所職員を語り、医療費の還付金がある。これらのキーワードはすべて詐欺です。ステップ2、被害に遭わないために、電話から対策をしっかりしよう。留守番電話設定する。自動通話録音機を設置する。ナンバーディスプレイにして知らない電話番号には出ない。自動通話録音機の無料対応を65歳以上の方を対象に実施しています。詳細はお問い合わせを。問い合わせ防災安全課、内線332。問い合わせ東大和警察署生活安全課、電話042-566-0110、内線2162。目次15、市民と市長のタウンミーティング、申し込み不要。あなたの声が直接市長に届く機会です。1-11月24日金曜日、午後7時から8時、市役所4階中部地区会館401大集会室。2-11月26日日曜日、午前10時から11時、緑ヶ丘ふれあいセンター多目的ホール2。3. 11月26日日曜日、午後1時30分から2時30分、三木地区会館集会室。対象、市民の方、在勤在学含む。問い合わせ、秘書広報課、内線314、ページ番号101-9440。目次16、ゴミ収集作業員が収集作業中に怪我をする事故が発生しました。9月5日午前中に収集作業員が瓶等の収集作業中に割れていた瓶で指に怪我をしてしまう事故が起こりました。一歩間違えると大きな怪我につながります。割れている瓶や刃物は新聞紙や布等に包み、 袋に危険と明記し、次の通り分別して排出してください。収集作業員の安全を確保するためにも、ご協力をお願いいたします。不燃ごみ、ガラス製品、刃物、瓶単体で購入したもの、梅酒をつける瓶等。瓶、飲料、酒類、調味料、食品、化粧品等の瓶。中身を空にし、汚れを落とす。注意事項、刃物、割れた瓶等は、紙や布に包み、それぞれの収集日に捨ててください。汚れが落とせない瓶、マニキュアの瓶等は、不燃ごみで捨ててください。問い合わせ、ごみ対策課、内線293、ページ番号101-9134。目次17、令和6年度会計年度任用職員募集。市役所で一緒に働きませんか？受付期間、11月1日水曜日から30日木曜日、平日、午前8時30分から午後5時15分。受付場所、市役所職員課。なお、12月1日金曜日以降も随時受け付けますが、令和6年4月1日からの勤務が難しくなることがあります。任用期間、4月1日から翌年3月31日、最長。必要書類、市指定の履歴書、職員課等で配布または市ホームページからダウンロードか。任用決定、登録者の中から面接等を実施して任用する方を選考します。給与・休暇、括弧1、報酬等は時給制です。括弧2、通勤手当及び期末手当が支給されます。括弧3、勤務日数や任用年数に応じた年次有給休暇、夏季休暇、経庁休暇等が付与されます。なお、括弧2、括弧3の支給・付与には一定の要件あり、会計年度任用職員の主な業務、主な職種・職務内容、主な業務内容の順に読みます。主な職種・職務内容、一般事務、閣下事務、主な業務内容、一般事務、窓口事務等、学校事務、庶務全般、就農事務、高齢福祉事務、介護保険料にかかる就農、就農相談等、窓口事務、市政情報コーナー事務、市の総合的な案内等、公民館、地区会館事務、利用受付、備品の貸し出し等、図書館事務、図書資料の貸し出し、返却、整理等、施設管理、庁舎警備、市庁舎、校内の巡視等、技能労務、児童指導、児童の安全管理と健全育成指導等、青色防犯パトロール、市内の防犯パトロール、給食調理、調理補助または洗浄補助、給食配膳、各小学校における給食配膳、学芸員、歴史民族資料館事務、市の文化財全般に関する調査、整理、展示等、なお、要学芸員資格。なお、他の職種、業務内容、勤務時間、時給等については、市役所、職員課等で配布の会計年度任用職員募集案内、または市ホームページをご覧ください。問い合わせ、職員課、内線343と344、ページ番号100-3531。目次18、令和4年度 決算のあらまし、令和4年度の主な事業、大南地区学習等教養施設整備事業、1億8865万円、住民税非課税世帯等に対する生活支援事業、2億1569万3000円、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業、3億9367万2000円、市内事業者応援等事業、2億4012万2000円、仮称防災食育センター施設整備事業、3億18万6000円。各会計の決算状況、会計名、歳入決算額、歳出決算額の順に読みます。会計名、一般会計、歳入決算額、322億2757万2000円。歳出決算額、313億6502万2000円。特別会計、内訳、国民健康保険事業、81億8250万8000円。79億9973万8000円。介護保険、55億1470万5000円。53億1697万8000円。都市各地区土地区画整理事業、12億3829万4000円。10億5924万3000円。後期高齢者医療、18億4148万7千円、17億8016万6千円。下水道事業会計、収入決算額、支出決算額の順に読みます。下水道事業会計、収益的収支、収入決算額、13億5593万9000円。支出決算額、12億3562万5000円。資本的収支、1億5765万7000円。3億7397万6000円。なお、資本的収支の不足額は、損益勘定留保資金等で補填されています。一般会計決算、歳入、科目、決算額、構成比、前年度構成比の順に読みます。科目、歳入、決算額、322億2757万2000円、構成比、100.0%、前年度構成比 100.0%、歳入内訳、市税105億1425万4000円、32.6%、30.9%、国庫支出金80億4474万円、25.0%、28.5%。と、支出金、47億9295万6000円、14.9%、14.2%。地方交付税、28億5603万9000円、8.9%、8.2%。地方消費税交付金、16億9817万3000円、5.3%、5.0%。繰越金、13億1637万6000円、4.1%、3.3%。司祭、 4億2918万4000円、1.3%、3.5%、その他、25億7585万円、7.9%、6.4%。歳出目的別、科目、決算額、構成費、前年度構成費の順に読みます。科目、歳出目的別、決算額、313億6502万2000円、構成費 100.0%、前年度構成費 100.0%、歳出内訳、民生費162億891万3000円、51.7%、54.2%、総務費40億4887万3000円、12.9%、12.7%、教育費30億9221万3000円、9.9%、9.5%、衛生費26億3376万3000円、8.4%、8.9%、土木費20億4953万8000円、6.5%、5.2%、消防費13億873万3000円、4.2%、3.4%、交際費12億8996万1000円、4.1%、4.0%、その他、7億3302万8000円、2.3%、2.1%。なお、民生費は、子ども・子育て支援、お年寄りや体の不自由な方の福祉等、総務費は、交通安全対策、情報処理システムの運用、庁舎管理等、教育費は、小中学校、図書館の運営、スポーツ振興等、衛生費は、ゴミ・屎尿の収集や健康づくり等、土木費は、道路や公園の整備等、消防費は、消防事務の委託や防災対策等、交際費は、市の借金の返済、その他は、商工費、商工業の振興等、議会費、議会の運営等、農林業費、都市農業の振興等、です。市の財政状況は健全です。本市の令和4年度における健全化判断比率等は、昨年度同様、財政悪化の黄色信号である早期健全化基準及び経営健全化基準を大きく下回っているため、市の財政状況は健全であると言えます。健全化判断比率、各指標は財政指標に対する度合いを示し、表の比率は数値が小さいほど財政が健全であることを示しています。指標の種類、比率、早期健全化基準、国の基準の順に読みます。指標の種類、実質赤字比率、一般会計等の赤字の度合い、比率、傍線、黒字、早期健全化基準、国の基準、12.81%、連結実質赤字比率、全会計における赤字の度合い、傍線黒字 17.81%、実質交際費比率、一般会計等における全会計の地方債返済額の負担の度合い、3カ年平均 1.4%、 25.0%、将来負担比率、一般会計等が将来負担すべき負債の度合い、傍線、350.0%、資金不足比率、公営企業会計の各事業における不足額、収支の差の各事業規模に対する度合いを示しています。事業区分、比率、経営健全化基準、国の基準の順に読みます。事業区分、下水道事業、比率、傍線、不足額なし。経営健全化基準、国の基準、20.0%。都市各地区、土地区画整理事業、傍線、不足額なし、20.0%。森林環境譲与税の使途。令和4年度に森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用に充てるため、森林環境譲与税基金に森林環境譲与税の全額を積み立てました。なお、基金の現在高は次の通りです。区分、森林環境譲与税基金、現在高2167万円。武蔵村山市の家計簿、一般会計決算を市民一人当たりで算出し、家計簿に置き換えました。ここでは、市の人口を令和5年3月31日現在の71,236 人として算出しています。収入、内訳、金額の順に読みます。内訳、給料、市税、金額、147,597円。パート収入、使用料、手数料等、7,641円。親などからの援助、地方譲与税、地方交付税、国と支出金等、259,763円。銀行からの借り入れ、市債、6,025円。預金引き出し、繰入金、7,777円。所持金、繰越金、18,479円。その他、5,124円。合計、452,406円。なお、給与、市税には、固定資産税の国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む。支出、内訳、金額の順に読みます。内訳、家賃、食費、光熱水費、総務費、金額、56,837円。医療、衛生費、民生費、衛生費、264,511円。家の維持管理経費、土木費、28,771円。子供の教育費、教育費、43,408円。ローン返済、交際費、18,108円。その他、28,662円。合計、44,297円。資債の現在高、一般会計、内訳、臨時財政対策債、114億8,143万3,000円。教育債、10億3,276万8,000円。土木債、8億6,102万円。その他債、5億1,269万1,000円。合計、138億8,791万2,000円。下水道事業会計、内訳、 公共下水道債3億3940万6000円、流域下水道債7億4965万7000円、公営企業会計適用事業債2566万3000円、合計11億1472万6000円。都市各地区土地区画整理事業特別会計、都市各地区土地区画整理事業債15億2850万3000円、合計15億2850万3000円。公有財産等の状況、土地54万1588.97平方メートル、建物14万6883.08平方メートル、出資による権利1809万1000円、債権1375万7000円、基金内訳、財政調整基金28億1062万2000円、公共施設整備基金17億5656万4000円、土地開発基金内訳、現金債権貸付金5億63万7000円、土地 0.00 平方メートル、その他の基金35億8031万8000円。武蔵村山ふるさと寄付、令和4年度の寄付金額は944万1000円で、前年度より1135万6000円の減となりました。一方で市民が他市へ寄付した金額は2億5264万4000円であり、そのうち市税の控除額翌年度分は1億2230万2000円でした。寄付者が希望した主な使い道は次の通りです。市税全般 52.7%、子どもがすくすく育つまちづくり 17.5%、障害者に優しいまちづくり 8.9%、多摩都市モノレールの走るまちづくり 5.0%、地球に優しいまちづくり 3.8%、その他 12.1%。武蔵村山ふるさと寄付、市内にお住まいの方も、市を巣立ち活躍されている方も、ふるさと武蔵村山市に思いを馳せていただき、本市の取り組みに対する応援を心からお願いします。ページ番号100-0288。紙面には二次元コードがあります。目次19、11月は秋の子ども真ん中月間、子どもの未来を守ろう。オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン。あなたしか気づいてないかも、そのサイン。虐待を受けている子どもを見つけたときや、出産や子育てに悩んでいるときは、次へご相談を。問い合わせ、子ども家庭支援センター、電話 590-1152。小平児童相談所、電話 042-467-3711。 児童相談所全国共通3桁、ダイヤル、電話189、ページ番号100-3795。子ども・若者育成支援の推進に関する取り組み、市では人と人との絆を深め、心豊かで健やかな子どもの成長を目指してを基本目標に、各種啓発活動を実施しています。また、毎月第一日曜日を家庭の日と定め、 明るい家庭づくりの推進を図っています。月の初めは家族の大切さについて考えてみませんか？問い合わせ、子ども青少年課、内線185、ページ番号100-5605。目次20、伸びゆく子ども展。市内小中学校の特別支援学級、都立村山特別支援学校に通う児童生徒が、絵画や工作等を一生懸命作りました。ぜひご覧ください。11月7日火曜日から10日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、市役所1階ロビー。問い合わせ、教育指導課、内線434、ページ番号100-5608。目次21、子ども食堂、ページ番号101-9333。温かく栄養のある食事をみんなで楽しく食べましょう。親子でも参加できます。団体名、日時等の順に読みます。団体は6つあります。団体名、1、武蔵村山子ども食堂、電話070-3128-8454。場所、みんなのおうち、新名、4-17-1。生活にお困りの方に食材等をお配りする宅食あり。詳細はお問い合わせを。紙面には LINE の二次元コードがあります。日時等。24日金曜日、17時30分から19時。持ち帰り不可。定員10人程度、要予約。料金、中学生まで100円、高校生以上300円。申し込み、21日火曜日正午までに、公式 LINE で予約。なお、氏名、連絡先、食数を記入。2、窓か食堂、弁当・惣菜販売、電話560-1855。場所、窓か保育園裏駐車場、本町 3-40-3。紙面には、インスタグラムの二次元コードがあります。15日水曜日、16時30分から18時。料金100円、小学生まで。申し込み、1日水曜日から14日火曜日に電話で予約。3、放課後等デイサービスウォーク。電話042-843-8690。メール、子ども kodomo@walknet.jp。 1、チルドレンズキッチンウォーク。場所、市民総合センター調理実習室。紙面には LINE の二次元コードがあります。2、ウォーク食堂。場所、学園 3-5-12。紙面には LINE の二次元コードがあります。1、11日土曜日、18時から19時。2、18日土曜日、13時から14時。対象、高校生までのお子様とご家族。料金無料。30食、配食のみ。アレルギー対応不可。申し込み。1、8日水曜日までに要予約。2、15日水曜日までに要予約。4、子ども食堂ぶどうハウス。電話080-3389-5957。場所、ぶどうハウス、中原 3-11-6。申し込み不要、先着40食。5日日曜日、11時30分から14時。中華丼、持ち帰りか。料金、小学生まで無料。中学生100円、高校生以上200円。 5. みんなの食堂、三つ武蔵村山。電話 080-3505-7004。メール info@pankogi.com。場所、パンとおやつに麹、お花。大南 2-47-14。紙面にはインスタグラムの二次元コードがあります。25日土曜日11時から13時、イートイン12時から13時30分、先着2組。麹の腸活ドライカレー。料金、中学生まで100円。大人390円。申し込み1日水曜日から公式インスタグラムのダイレクトメールで受付。6損保の子ども食堂。電話 520-7222。 ファックス 520-7272。 場所損保の家武蔵村山、三富士 1-4-1。先着10食。25日土曜日11時45分から14時30分。料金、18歳以下は無料、大人300円。申し込み、20日月曜日まで電話またはファックスで受付。目次22、ふれあい情報局。4項目あります。項目1、私立一小の佐藤琴音さんと市内在住の竹直香さんが書道コンクールで受賞。佐藤琴音さん、第35回全国ひらがな書き方コンクール文部科学大臣賞。竹直香さん、第57回曹洞宗青少年書道展最高賞曹洞宗館長賞。紙面には佐藤さんと竹さんが池谷教育長と山崎市長と一緒に賞状を手に写っている写真があります。項目2、私立一中の楠葉エイトさんが全国中学生テニス選手権大会に出場。東京都9ブロック選手権大会準優勝。東京都中学校選手権大会ベスト8。関東大会では順位決定戦を勝ち抜き全国大会への切符を手にしました。第50回全国中学生テニス選手権大会記念大会に東京都代表として出場し、各都道府県の代表の中で健闘しました。紙面には記念品を手に市長と写る楠葉さんの写真があります。項目3、私立発祥の小谷真中さんがわんぱく相撲東京都大会西東京場所で準優勝。わんぱく相撲東京都大会西東京場所に出場し、小学6年生女子の部で準優勝しました。東京都選抜として第4回わんぱく相撲女子全国大会に出場しました。紙面には賞状を手に市長などと写る小谷真中さんの写真があります。項目4、内野秀峰さんがスパルタンレース世界選手権の出場権を獲得。市内在住の内野秀峰さんはアジア太平洋地区チャンピオンシップの45歳から49歳の区分8位入賞し、日本代表として世界選手権に出場します。参加しているアジア選手の中では上位でゴールしたいと意気込みを述べました。スパルタンレースとは、世界40カ国、年間170レース以上が開催されている世界最高峰の障害物レースのこと。紙面には記念品を手に市長と写る内野さんの写真があります。 M 字路から吹き出し、皆様の今後ますますのご活躍を期待しています。
目次23、ボリューム6、モノレールクイズ、前回の答え。多摩都市モノレール延伸計画が公表されたことを受けて開催されたワークショップ、多摩都市モノレール〇〇〇〇の〇〇〇を考える。〇〇〇〇に入る言葉は？ A. 早期延伸の可能性。 B. 新駅周辺の将来像。 C. 武蔵村山の未来図。答え B. 新駅周辺の将来像。多摩都市モノレール延伸推進に関する情報はこちら。ページ番号100-2063。紙面には二次元コードがあります。目次24、福島応援ランチフェア。10月30日月曜日から11月8日水曜日。土曜日、日曜日、祝日除く。場所、市役所本庁舎レストラン等。時間、10時30分から16時。ラストオーダー、15時30分。東京電力福島第一原発の処理水放出に伴い、風評被害を受けている福島県の漁業者らを応援するため、福島近海の海産物や福島県産の野菜を使用した特別メニューをご提供しますので、ぜひご利用ください。特別メニューは日替わり2種、価格880円税込みを数量限定で提供します。売り切れの際はご了承ください。問い合わせ、職員課内線344、ページ番号101-8662、紙面には二次元コードがあります。
目次25、その他のお知らせ、3項目あります。項目1、防災行政無線全国一斉情報伝達試験、11月15日水曜日、午前11時、ページ番号100-6955、市内に設置してある防災行政無線のスピーカーから、試験放送である旨の自動メッセージが放送されます。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。当日の午前10時と、試験開始の直前に、試験の周知放送を実施します。問い合わせ防災安全課、内線335。項目2、市役所本庁舎、木曜日は午後7時まで窓口延長。ページ番号100-0334。延長窓口、市民課、保険年金課、課税課、収納課、子ども青少年課。取扱い業務の一覧については、市ホームページへ。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、企画制作課、内線374。項目3、午後のチャイム放送。11月から2月は、午後4時20分。チャイムが鳴ったらお家に帰りましょう。問い合わせ防災安全課、内線334。
目次26、広場、催し物、合唱とカラオケ、微笑み歌の会、毎週火曜日午後1時30分から3時、緑ヶ丘ふれあいセンター。前半は生演奏、後半はカラオケ機器で合唱します。 好きな曲をリクエストして楽しみましょう。歌集貸し出し100円。要電話予約。問い合わせ、若杉。電話、090-2907-6407。里親制度啓発キャンペーン。日本子ども支援協会。11月8日水曜日。午前11時から午後2時、旗の書店前、のぼり旗を持って立ちます。市子どもの未来応援プラン2、養育家庭制度の周知及び理解と協力の促進とあります。問い合わせ、後藤、電話 564-2924。武蔵村山市民文化祭第31回秋季大会民謡の集い。武蔵村山市民文化祭実行委員会。11月12日日曜日午前9時30分開場。午前10時開演。桜ホール大ホール。今回は7月より続けている子ども民謡広場の発表の部があります。武蔵村山の民謡村山音頭と武蔵村山音頭生演奏で歌と踊りのコーナーをはじめ、会員による民謡をお楽しみください。入場無料。問い合わせ、おっぱた 090-3803-7896。会員募集。MM ハーモニカ楽唱会。火曜日、毎月4回、午後3時。緑ヶ丘ふれあいセンター研修室。童謡、唱歌、歌謡曲等の合奏を楽しんでいます。お試し参加を気軽にどうぞ。会費月2000円。問い合わせ、三の部。電話、566-4824。歴史研究会、中原元気女子会。今回に限り、11月11日土曜日、午後1時30分、桜ホール集会室。第5回、甲冑について学ぼう。会費月500円。問い合わせ、上村、090-5525-7068。目次27、観光所等からのお知らせ。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。東京法務局。期間、11月15日水曜日から21日火曜日。時間、月曜日から金曜日は、午前8時30分から午後7時、土曜日日曜日は午前10時から午後5時、相談先、電話 0570-070-810、全国共通。なお、その期間以外の平日午前8時30分から午後5時15分も相談に応じています。問い合わせ、人権擁護部第2課、電話 0570-011-000。 所沢シティマラソン大会開催に伴う交通規制のお知らせ。所沢市役所スポーツ振興課。所沢市では12月3日日曜日にベルーナドームをスタートゴールとして第34回所沢シティマラソン大会が開催されます。これに伴い、午前8時20分から午後0時30分の間は交通規制がかかりますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、電話 04-2998-9248。 秋の火災予防運動。北多摩西部消防署。目で確認、声出し確認、 火の用心。期間、11月9日木曜日から15日水曜日。内容、東京消防庁からのお願い。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。就寝時や外出時は必ずストーブを消す。調理中はコンロから離れない。火災から命を守る対策を今一度確認しましょう。秋の火災予防運動イベント。集まれちびっこ消防隊員。日時、11月11日土曜日、午前10時から午後3時。場所、イオンモール武蔵村山センターコート西入り口。問い合わせ、電話、042-565-0119。空き家利活用、生前対策セミナーと個別相談会、NPO 法人空き家空き地管理センター。1、セミナー。時間、午後1時15分から3時20分。テーマ、第1部、どうしよう。我が家の将来、空き家問題と利活用。第2部、将来空き家にしないための生前対策。定員40人、申し込み先着順。2、個別相談会。時間、午後3時30分から4時30分。一組あたり30分。定員12組。申し込み先着順。1、2共通事項。日程、11月25日土曜日、場所、中部地区会館、市役所4階、401大集会室。申し込み、電話またはホームページ、紙面記載の二次元コードで受付。問い合わせ、電話、0120-336-366。ページ番号 101-2931。令和5年11月都営住宅入居者募集。東京都住宅供給公社都営住宅募集センター。募集内容。1、世帯向け。一般募集住宅。2、若年夫婦子育て世帯向け。定期使用住宅。3、居室内で病死等があった住宅。申し込み資格。都内に居住していること。住宅に困っていること。所得が定められた基準に該当すること等。申し込み書配布。11月1日水曜日から10日金曜日、土曜日日曜日祝日を除く。2、市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、都庁、JKK 東京都営住宅募集センターで配布。ホームページからもダウンロード可。申し込み、郵送は11月16日木曜日までに渋谷郵便局必着。紙面掲載の二次元コードよりオンラインでの申し込みも可。問い合わせ、11月1日水曜日から16日木曜日、土曜日日曜日祝日を除く。電話、0570-010-810。それ以外の期間、土曜日日曜日祝日を除く。電話、03-3498-8894。出張相談会、マザーズハローワーク立川。日時、11月10日金曜日、午前10時から正午。場所、市民総合センター2階。子ども家庭支援センター広場及び相談ルーム。
予約不要、お子様と一緒でも参加可能。問い合わせ、産業観光課、内線225、ページ番号101-8781。これで、声の広報武蔵村山第1116号を終わります。